小森雄二のラジ散歩。お散歩ナビゲーターの小森雄二です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、時にはゲストを呼び、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。ポッドキャスト番組ラジ散歩ポッドキャストも Spotify で独占配信中です。がんでも運動していいですか？この疑問に対して私はイエスと回答します。運動腫瘍学という言葉を聞いたことがあるでしょうか？運動によるがんの予防、治療中の副作用の軽減、治療後の QOL 向上などを目的とした比較的新しい学問です。2022年にアメリカ臨床腫瘍学会から発表されたガイドラインでは、治療中の運動として有酸素運動と筋力トレーニングが取り上げられ、この2つを組み合わせることを推奨されています。運動による副作用はほとんどなく、心肺・呼吸機能が向上し QOL が良くなることが科学的根拠をもって示されています。また化学療法や放射線治療の副作用が軽減でき、免疫の活性、酸化ストレスの低下など、がんによる死亡率を下げられることも分かっています。このように研究が進んでいるアメリカでは、積極的に運動するがん患者が多くいるようです。一方、日本では医療行為として運動が推奨されることはほとんどありません。現在、自治体や医療機関、大学などの専門機関が連携して運動療法への取り組みを進めていますが、その実現にはまだ時間がかかりそうです。がんは2人に1人がかかる病気と言われています。改めてがんのことを勉強して、今から予防のための習慣を始めてみてください。それでは番組を始めていきましょう。CM の後は1周年を迎えた当番組を振り返ります。1年前はどんなことを話していたんでしょうか？今回は後半戦として第7回から第11回までのことをお話しします。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。それでは CM です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
改めまして、お散歩ナビゲーターの小森雄二です。さあ、早速1年間の振り返り後半戦に行きます。前回は第1回から第6回までを振り返りました。新宿御苑とか東京大学とか、あとは変わったところだと早稲田大学の演劇博物館とか行きましたけども、まあ6回までは比較的皆さんが知ってるようなとこに行っていることが多かったかなという印象です。では7回目以降はどんなとこに行ったのか振り返っていきましょう。7回目の配信は2023年の9月14日からでした。冒頭の健康コラムでは、移動に必要な下半身の鍛え方を話しています。そして7回目から番組名がラジ散歩にリニューアル。以前の番組名が長すぎたので短くしました。こっちの方がスッキリしていいと思います。 でも内容は変わんないです。5分長くなっただけです。番組の中では私のパーソナルトレーナーという仕事のことについて話しています。トレーナーという仕事は実は話すことじゃなくて聞くことがメインです。番組が始まった当初はあまり話すことに慣れていませんでした。なんですけどもポッドキャスト番組もやっていますのでだいぶ慣れてきたような気がしています。そしてお便りコーナーもこの時に開始しています。私のラジ散歩というあなたの好きなラジオ番組とそれにまつわるお散歩エピソードを送ってくださいというコーナー、もう一つはお散歩スポットの募集のコーナー、どちらもまだメールは来ていません。そして肝心のお散歩スポットは芸人さんが店員を務める井の頭公園のコーヒースタンドサチオピアコーヒー、そして歌舞伎町にできた歌舞伎町タワーというね新しい観光スポットについて紹介しました。東京は街の移り変わりがすごく早いので気になるところがあればすぐ行ってほしいですよね。そして第8回目は2023年の10月の12日配信開始です。冒頭の健康コラムでは高齢者の話題です。働き続けることの重要性と人とつながることの大切さについて話をしていました。お散歩スポットは43年の歴史を誇る草津の動物園草津熱帯圏、猛獣はいないんですが約1000匹も動物がいるということで思ったより楽しかったです。特にキツネザルっていうお猿さん、餌を与えることができるくらいおとなしい動物です。ものすごい可愛かったですね。動画も撮ったんですけど残念ながら動画のことはねちょっと、ラジオ番組の中では話せないのでまあ可愛いとしか言いようがないんですが、でこの動物園ペット同伴もできますのでぜひ行っていただきたいなと思います。まあ、いきなり東京じゃないとこを紹介しちゃいましたが、そういうツッコミは置いといて、2カ所目は東京です。新宿の平和記念展示資料館。今海外でね、大きな戦争が起きていますから、だからこそこういうとこに行こうかなと思ったんだと思います。まあ戦争は悲惨なものですし、この展示資料館、まあ平和記念展示資料館という名前なので、まあ戦争に対して、まあ否定的な見方をしているっていうのはわかるんですけども、展示資料館行って思ったのは、やっぱりどんな理由があっても戦争はしてはダメだなということです。ネットや SNS だと勇ましい言葉も並びますけども、この資料館に行ったらそんなこと言えなくなると思います。実際の戦争の貴重な資料、戦時中の貴重な資料が残っている資料館ですので、ぜひ行っていただきたいです。入館料無料なんですけど、すごく膨大な資料を見ることができます。実はここ以外にも戦争に関する展示は2カ所行ってきました。まあ歴史に関することなので資料が膨大であるということを一度ね話を整理しないとこういう音声で話すことが難しいと思うので、まあこの20分間ではお話できないんですが、いつか時間をとってゆっくりお話ししたいなと思っています。そして3カ所目が東中野の録音スタジオ付きバー雑談クラフトビール雑談クラフトビールバープラスポッドキャストスタジオというところです。ポッドキャストという音声配信サービスがありますけども、そのポッドキャストという音声配信サービスを配信する人をポッドキャスターと言います。まあ私もポッドキャスターですよね。ポッドキャストやってますから。でこの雑談というバーには録音スタジオがあるんですよ。 なので録音スタジオで音声収録したりとか、収録のために打ち合わせをしたりとか、ビールを飲む、まあビールを飲むだけの人とか、あとここのスパイスカレーすごい美味しいのでスパイスカレーだけ食べに来たっていう人がいたりとか、まあ本当にね、いろんな方が、地元の方だけじゃなくて結構地方の方から来てる方もいるみたいです。今こうしてラジオパーソナリティとして活動していますけど、この東中野のバーに行くとすごく刺激があります。ラジオという仕事に対する意欲が湧いてきますよね。これは個人的な考え方なんですけど、まあ個人的な考えなんですけど、一人で行動する人ってバーが好きな方が多いように感じます。私の好きなラジオパーソナリティに山崎れなさんという方がいるんですけど、彼女も先日ニューヨークに行った時に一人でバーに行かれたそうです。私もご多分に漏れず一人行動が好きなので、一人でバーに行ってお店の人やお客様と楽しく語らうのがとーても楽しいですね。はい、ほんと楽しいです。まあなのでというわけじゃないんですが、まあ先ほど人と交流することは大切ですよっていうねお話ししましたが、まあ高齢者の人もバーに行けばいいんじゃないかなって思います。ぜひこの放送を聞いた方は近くのバーにフラッと行ってみてください。思ったより敷居は高くないと思います。そして第9回目が2023年の11月9日。まあ冒頭では最近話題になっている肥満症治療薬について話していました。そしてこの回は東京ネットラジオのパーソナリティ、カズ山田さんがゲストの回。私がラジオを始めるきっかけになった大恩人です。さあ、その大恩人の出会い、大恩人の人との出会いや、ウォーキングスペシャリストという資格、そして歩くことの大切さについて20分間お話をしました。この時紹介していただいた氷川参道、実は2024年の年始にお散歩に行っています。ポッドキャストではその時の様子を配信していますので、ぜひ聞いてください。で、実はさらに、実はこの氷川参道を歩きに行った後にそのまま山田さんと飲んだんですよね。まあ山田さんも埼玉ですから。この時ね、3時間ぐらい飲んでたんですけど、ずーっと仕事の話してました。もうあっという間の3時間で楽しかったです。やっぱり運動指導っていう仕事がね、私も山田さんも好きなんですよね。そして第10回は2023年12月の14日。冒頭のコラムでは、12月なのでインフルエンザやコロナウイルスが流行していたということで、感染対策としての運動を紹介しました。そしてここでは立川駅、はい、私運動指導の仕事で立川市周辺に行くことが多いので、まあ時間があるときはお散歩してます。まあ立川駅周辺の特集をしてみました。立川防災館というところに行ったんですが、まあこれは神田伯山さんのラジオで話していたので、まあちょっと行ってみたかったんですけどね、以前から行ってみたかったんですけど、まあ満を持して行ってみた。まあ一人で行ったらちょっと後悔したんですけど、っていうのは、基本的に家族で行くとこなんですよ。家族連れが圧倒的に多くて、子供も大人も遊びながら学べるっていう、まあ防災の学習スペースなんですよね。先日の地震の記憶がまだ鮮明なうちにご家族で行かれると良いと思います。で、駅前のファーレ立川アートというところは、まあ30年近い歴史があるパブリックアートなんですが、もうね、あまりにも街に溶け込んでて、どこにアートがあるかね、わかんないんですよ。地図がないと。で、100カ所以上あるんで、全部探すと、おそらく1時間以上かかるんじゃないかなと思います。まあ時間がある時とか待ち合わせの合間に探すならまあいいかなと思うんですけど、このアート全部見るためだけに駅前歩くと結構疲れると思います。 まあ1万歩毎日歩くことを目標にする人だったら行ってもいいかもしれないですね。で、3カ所目の四つ角飯店という名物中華料理屋さん。まあ本編で話してますけど、とにかくね、角煮がでかいんですよね。角煮がもう拳大ぐらいあって、柔らかくて味も美味しいんですけど、食べると胃もたれするんですよ。はい。で、この場所、たまたま見つけたというお話をしていますが、まあこの時には話さなかったんですけど、実は最初行こうと思っていたのは、立川市にある猫専門の本屋さん、猫屋ブックスってとこです。ここで猫の絵本を購入したんですけど、ここの店員さんがお釣りを何度も間違えて、それがね、なんかすごい面白かったんですよね。もう間違い方が10円とか20円じゃなくて、138円とか245円とか、なんかね、中途半端な端数で間違えんですよ。なんかよくわかんない間違い方するんですよね。なんかそれがすごくね、印象的でしたね。さあ、そして第11回、まあ記憶にも新しいですが、今年1回目の放送の1月11日、新年1回目の放送でしたけども、能登半島地震の後の収録でしたので、あまり明るい話題はできませんでしたね。あれからまだ2ヶ月しか経っていないんですけど、この収録時点ではね、2ヶ月、まあもうちょっとで経つぐらいですけどね。はい、まあ、かなり激動の1年になりそうな気はしています。この回では平日によく聞くラジオ番組についてお話をしました。朝から晩までラジオを聞いているっていうことがね、改めて自分でもよく分かったんですけど、じゃあいつ仕事してるんだって言われそうなんですが、もちろん全部聞いてるわけじゃなくて、朝の2時間のワイド番組は30分だけとか、お昼の3時間のワイド番組は1時間だけとか、はい、仕事の合間に聞いてます。もちろん時間があるときは全部聞いてるんですけど、はい、まあそんな感じでラジオは生活の一部に溶け込んでいます。今ラジオ番組のワークショップに実は参加しています。もうちょっとで終わるんですけども、あの番組をどうやって制作しているのか、あの番組はなぜ人気が出たのか、じゃあ実際どうやって企画書を書くのかとか、まあそういう勉強をさせていただいているんですが、まあ最後に、企画書を提出するという課題もあって、まあこの番組とか、あとポッドキャストの方にも反映できそうな気がしています。そして先日は有名なラジオパーソナリティの宮川勝さんともお仕事をさせていただきました。本当にね、90分ぐらいの収録だったんですが、とても勉強になったし、あの番組にご協力できて嬉しかったです。ますますこの仕事でね、頑張ろうと思いました。今度は深夜番組とか土日に聞いている番組についてもお話できればいいかなと思っています。あとはポッドキャストかな。ポッドキャストもすごくマニアックな番組がありますので、まあ、ポッドキャストを作る人のための番組とか、まあそういうのもありますので、あとは何かな。あとはあの食事だけの特集の番組とかあるんで、そういったこともちょっとね、いろいろ紹介したいことがあって頭が整理できないですね。まあそういったこともあの紹介したいですね。はい、皆さんの好きな番組もぜひ教えてください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さあ、あっという間の20分でしたね。前回に引き続き第7回から11回までを振り返ってみました。過去1年分の放送は全て聞けますので、この機会にぜひ聞いてみてください。そして予告ですけども、4月と5月は井の頭公園特集をしようと思います。私の地元なんですけども、まあ有名な公園ではありながら、実は地元の人しか知らないスポットとかあります。さらに 公園内にね、新しい名所ができたので、その紹介もしようと思います。最後にお便り募集、こんな場所に行ってみて、こういう面白いお散歩スポットがあるよというのがあれば、ぜひメールで教えてください。そしてもう一つ、現在地上波のラジオ番組に出演しています。職人技を極めたその道の専門家を紹介する番組、目崎正明クラフツマンシップという番組です。放送時間は毎週月曜日、2カ所で放送しています。7個ライブリー FM、そしてウルトラ FM です。正国三太郎健やかエンパシーという番組の中で5分間ほど放送しています。そしてポッドキャストでも配信されています。Apple、Amazon、Spotify、Google。はい、こちらで配信されていますので、気になる方は私の X から検索してみてください。人生100年時代の健康体操100トレについて番組内では話しています。もう一度番組名復唱しますね。目崎正明クラフツマンシップです。さあ、ということで、もう1年間の振り返りやっと終わりましたね。次回からはまたお散歩スポットをどんどん紹介していきたいと思います。さあ、ここまでのお相手はお散歩ナビゲーターの小森雄二がお送りしました。また次回お会いしましょう。